それでは樋口君の方、よろしくお願いします。私の方からは、都市計画研究会ということですけど、もともと臨床の方からのお話で、日本を再生するためにということが発端でありますので、前段の方じゃあ臨床のお話で総括していただいても気持ちいいんですけど、若干振り返らせていただきますけど、研究会といたしましては、最初に人口減少とか都市の縮小ということで、大阪の山口先生からお話を受けてもらったのが最初でありまして、でその後に、スペイン のガウディの建築測量を実際にやっておられる田中博さんから、ガウディが何を考えて建築をし、地域社会とのつながりどうだったのかという、まあ、リーダーシップも含めたり、みんながリーダーということも含めてお話を聞きました。で、秋には、私の地元の長野国際交流センターのセンター長で、まあ、国際的にも活躍されています、芳賀さんから、まあ、国際社会の中における、今、航空業のブータンの話と含めて、教育問題も含めてお話をお聞きしました。で、その後は、今年に入りましてから、東京にあります渋沢栄一記念館で、渋沢栄一の生き様を、経営者の立場から、あるいは地域社会のためにということを、どういうふうなことを考えながら行動したかということで、勉強をさせていただきました。で、近日では4月9日の日に、まあ、地震があったので、どうしようかな、迷ったんですけれども、今日、藤原先生からご紹介ありましたし、インターネットラジオで先生がインタビューというか対談をやっていただいて流れておりますので、お聞きいただいた方もいられるかわかりませんけど、東京同系大学の教授で、また大熊ハウスの社長の増田さんから、お聞きいただいてお話を聞きました。で、このことについては改めてご紹介申し上げますけど、今日なぜこの両側にこういうのが立ってあるかということなんですけど、これ増田さんの方からのお話でございます。実は増田さんが主催されていますサステナブルデザイン国際会議が行われているわけですけど、その時に、2005年に第1回の発表が行われたのが左側のもので、これバージョン2のものであります。で、これはロハスの考え方とか、そういった自然環境とか、いろんな問題の課題を、まあ、一応分かりやすく表現してあるんですけど、なかなか理解しにくいところもありますが、一連の流れとしてはそれなりにきちんと整理されたものだなということで、まあ、当時政府に提案されたものなんですけど、一般公開されているものの、そういった公的な形での公表がなかなか進んでないという現状にあります。まあ、そういった意味で今回、増田先生の方に了解を得てですね、プリントアウトを了解していただいて、準備から作成していただきましたので、後ほどまた皆さんからご覧いただきたいというふうに思います。まあ、先生の方からこの前このことも含めてお話をいただきました。それから、右側の方に緑の方がありますが、実は今年の2月に、このサステナブルデザイン国際会議が山形市でありました。で、その時に、この日本版というか全国版のこのものを参考にしながら、山形県版として作られたものが右側の方のものでございます。で、これについてももっと詳細があるんですけど、とりあえず今日パンフレットの中からなんていうかプリントアウトしていただいて掲示してありますので、後ほど時間があるときまた皆さんからご覧いただければなというふうに思っています。まあ、そんな状況の中で、実は都市計画研究会としては何を今までやってきたかという、まあ、勉強ばっかりだったのかということなんですけど、実は昨年のですね、10月23日にこの NPS の、全国の総会が実は開かれました。で、その時に先ほど宇治原理事長からもスライドで使われておりましたけれども、まあ、こういう冊子に、いたしまして会員の皆さんにお配りしたんですけれども、その時に先ほどの宇治原理事長の、お話がですね、語られて、皆さんにボールが一回投げられたというのが昨年の10月23日です。昨年10月23日というのは中越大震災の満6年の日でありまして、まあ不思議なことだなと思いながら当日を迎えたことを今また思い出したところであります。まあ、そんな中で、当日は皆さんからいろんなご意見をいただきました。で、各この研究会のグループが会場に分かれてですね、議論されたものを、まあ、模造紙に書いて、当日発表したんですけれども、まあ、その発表した中身を、実は昨日の夜も眺めて見てたんですけど、まず最初に、その日本の再生のためにというところでは、人口の減少のを認識するというのが最初に書いてありまして、まあ、その他にサステナブルデザインとかですね、 自然の姿勢的な位置づけをどうするかとか、行政の権限を横型ネットワークでとか、あるいは新産業の創造、あるいは雇用の場を作るということで、新しい時代の人材育成の確保というようなことが実は書かれていました。まあ、その中で、その自然の地政的な位置づけのところに書いてあったのがですね、良い土地はっていうのがありまして、良い土地はどこなのかって日本の中で。で、どこに人を集めていくかというのは、中山間地問題も今日本が大きな課題を持っていますので、まあ、そういった意味では、いつまでも中山間地に大切なことは十分自然生態系の中ではわかるけれども、どこかに集約していくことも考えなきゃならないんじゃないかということもありました。それから行政のことについては、市町村が合併して消えていく時代になっているわけですけれど、本当にそれでいいのかと、あるいは道州制のことから県庁はいかになるべきなのかというようなことも話に出ておりました。で、こういう不思議なことが書いてあったんですけど、今もこの震災復興で言われておりますけれども、50年後には人間が日本国内の至るところからいなくなる街が出てくると。で、そういった時にこの土地を国が買い上げることが有効活用の生き残る道なんじゃないかということが当時言われておりまして、あ、そんなことをみんなで言ったかなというふうに思い出したところであります。まあ、そういう面で30年、50年の後にその新しい産業を目指して地域の資源をどうやって活かしていくのか、あるいは新しい科学をどうやって利用しながら、やっていくのかというようなことまでも当時話題として出てきておりまして、まあ、そういう面ではトップは国の別か国とは別の国で運営していくんだということで新たな提案をというのが当時の 10月の話し合いの元内容でした。で、その後先ほどの先生方のいろんなお話を聞きながら、今日皆さんのお手元に伺わせていただいておりますけれども、21世紀の松井日本再生の総合トップということで、ここは15日現在のニュースピード主義学研究になっています。これは実は今日お見えになっておりますけれども、水戸の三上さん、それから東京の三浦さんからですね、今まで理事長がおっしゃった今までの意見、あるいはその他の関係団体の言われていることを含めて、総合トップの中でどういうことを考えていただくかということを整理をしていただきました。まあ、このことについてはまた後ほど皆さんからよくお目通しをいただきたいと思いますし、また時間なんかあれば、三上さんから付け加えていただかなきゃならんなと思っておりますが、まあ、そんなことで本日のところまではここまでのまとめになっております。で、実はこのことについても今後ネット上で公開するとかいろんなところに、今回の震災復興の復興会議ができているわけでありますので、大きく NSP としてもアピールしていく必要性があるんじゃないかなと思っています。言いますのは、この総合特区の問題は、我々の NSP については、今回の震災が起きたから、起きた後に考えたことではなくて、少なくともリーマンショック以降の日本がこれでいいのか、あるいはエネルギー問題一つ考えてもそれでいいのかということで、低戦略的なっていうか、戦略的な低エネルギー社会をということを言い続けてきた一つの総合特区の案でありまして、まあ、そういう面ではその議論している中で、実は今年の1月だったと思いますけど、1月24日の日ですが、民主党の先生方との懇談会の時にですね、前田さんの会社の、
古橋環境総研ですか、
その方の方のレポートというか話の中でですね、皆さんもご存知だと思うんですけど、ピークオイルはいつなのかということはもう書籍で鉱物資源も含めていっぱい書かれてるんですよ。で、脅かされたりやっぱりそうだよなと思いながら本日に至ってたんですけれど、その時にですね、ピークオイルが2006年にまあ、そこを打ったというか油が減少傾向に入ったんだと、それを2010年にIAE が認めたと、ようやく認めたということは昨年なんですね。で、そういう中では、ゼロ先生おっしゃるように、サウジが4割増しの埋蔵量があるとかっていう、そう言って、常に価格を釣り上げたり、落としたりしながら、儲けたという現状があるんですけど、実はこの昨年、この2月の、山形で会った時もですね、東京大学の、名誉教授の山本先生がですね、やっぱり IAEA によれば、ピークオイルは2006年だったっていう、こういうグラフをですね、示されて、だから我々はこういうサステナブルの時代に入ってるんだということを言われています。で、その他に地震だとか、いろんな科学的なサイエンスの分野では、そういうと失礼だけれども、いろんなことが分かりすぎるくらい、先ほど先生が言われましたけど、分かりすぎるくらい分かってきてるんだと。そんなことを言うと、あれはバカだとか狂ってるとか、おかしなこと言い始めて神がかりだとか、いろんなことを言われるようなことになるので、決してこれは皆さんには言えませんけれども、そういう状況にあることをよく皆さんからご理解いただきたいということをですね、提唱されておりましたことを、
まあ、私自身が聞いて驚いた次第であります。まあ、そんな中で今回のあの地震の関係でどうしてもきちんとしていかなきゃならないこの日本再生だと思いますけれども、まあ、私は少なくとも最低限の期待をかけておりますのは、皆さんもお呼びかわかりませんけど、日本経済新聞がこの地震の後の社説を通して新しい日本を作るというシリーズをこの前まで6回ぐらい書かれております。まあ、そういう面では、まあ、良識ある、まあ、三木さんが良識あるかどうかは別としましても、良識ある方々がいろんな立場でものを言い始めておりますし、今日も新聞に出ておりましたけど、藤原先生が言われてます、その日本工業銀行を作るということです、新たな工業銀行を作るということですが、まあ、その今現在それに似たようなことをというのは日本政策投資銀行になるわけですけど、日本政策投資銀行が学者から50人を寄稿して経済分野の地を生かすということで提言書をまとめたということで、これ無料だそうですから、皆さん電話番号明日から電話かけてください。0303-3244-1890検討部会の方にですね、この小谷さんが入っておられますから、まあ、そういう面では、まあ、いろんなことで手を打ってるんだなというふうに感じているところであります。実はですね、あの地震、津波が向こうの三陸で、起きた足跡が残っているとは皆さんご存知の通りでありますけれど、今日の新聞にも出ておりましたけれども、岩手県の大船渡市の、さっき先生言われた吉浜集落の高いところに家を作ったということは皆さんもご存知の通りであります。それと、気仙沼の出身のですね、県会議員の、方が言われているんですけれども、1933年の昭和三陸津波の教訓を生かした独自条例があったということなんですね。で、これは正式には海昌里31建築取締役規則ということで、発生してから3ヶ月後に公布されて施行されたと。で、津波の被害で恐れがある地域内では知事の許可なく住宅を建築することを禁止し、工場や倉庫を建てる場合は非住家、ここに住んでは危険ですの表示を義務付け、違反者は、拘留か過料に課せられる。県の地学文書館によると、この取り除き局は今は現存しないが、廃止された記憶もない、議会に通ってないということです。で、50年の建築基準法の施行後、省村が災害危険区域を指定し、建築が住宅建築を制限できるようにない役割を置いたと推測されるというようなことが書いてありまして、先達はそれぞれ知恵を絞って、こういうことまでやっぱりやってたということですよね。で、そういったことはやっぱり我々がもう少し勉強をしていく必要があったのかなというふうに改めて思った次第であります。で、私自身は今回の都市再生も含めてなんですけれども、実は中越地震を踏まえて、先ほど鬼田さんが言われたリーダーシップのことなんですけど、まずリーダーシップは地震とか災害の時はですね、まあ、大きい声出して何かする人はという元気な人は憎まれ口出した人はと言ってられたけど、自然災害に弱い人と強い人いるんですよ。もう弱い人はグラッと来たらいくら頭が良くても力があっても終わりです。リーダーにはなりません、はっきり言います。それとトップリーダーになるのはですね、例えば、鬼沢さんの会社に、社員の係長クラスが一番会社に最初に駆けつけたというとですね、その係長が常に最後までトップリーダーでいます。情報はその人に最初に入ってきますから、情報が入ってきた人は常にリーダーなんですよ。その後に専務が来てもいちいち説明しながらやらなきゃならないことよりも、その若手が握った情報が社長とのネットワークの中で常にある程度の3ヶ月ない4ヶ月ない半年過ぎまではその人が重用されていくというリーダーシップのありようがありますので、それだけは経験値から付け加えさせていただきたいとこう思っております。それとですね、だけどリーダーシップはものすごく大事だと僕は本当にそう思ってます。で、実はそんな中でですね、私が一番今日申し上げたい、再生の問題とか今回のトークもそうなんですけど、私の友人がですね、こういうメールを残しました。自然の脅威以外はみんな人間が作り出したもの、人間の心が発端で頭脳と体が心に従った結果と言えます。今回の日本再生についてはエネルギーの減少と同時に今回の原発ということではまた電気の消費量が足りないというか大合唱になるわけですから、そういう面では、まあ、サステナブルの社会をどうやって作っていくのかが日本再生の中の大きな課題なのかなとこう思っているところでありますので、皆さんからぜひぜひご理解いただきたいです。それからもう一つ最後になりますけど、実は私がですね、私ことですいません、平成16年に地震の時の11月10日にですね、新潟市でインター新潟という 新規づくり都市計画の、国際会議がありました。で、私がそこに招かれて、まつづくりに関するコメントを出したんですけど、地震が起きてしまって、それ中止かなと思ってたんです。そしたら、国際会議なんでやるということで、地震の震度5の中でやったんですが、で、その時の、今日、データを持ってこないですいませんでしたけど、地震の取ったこういうのをですね、まつづくりのこういうデータの後に、実はこういう被害でしたと、衛星で撮るとこういったところが地震が起きましたよというようなことを示して、ずっと被害の状況を報告したんですね。で、この CD をスペインとイギリスの方が、我が地震がない国だから土産に持って帰ってって、土産に2人に持って帰りました。ですけど、私がそこで最後に申し上げたのは、私の希望としては、最新災特区づくりを目指すということを最後にまとめに、付け加えさせていただきました。しかし、私の大きな反省は、自分で言っただけで、防災震災特区を言っただけでですね、その後の引き続きの継続的な力が自分にはなかったなということを今現在反省しております。で、そういう面では今回は日本を再生する、あるいは宇宙船地球号の中の日本を再生するということを考えれば、持続するという継続性の力がやっぱり国民に問われているんじゃないかなというふうに思って次第でありますので、皆からのご理解をいただければありがとうございます。ちょっと長くなりましたが、よろしくお願いします。ありがとうございました。